ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さてさて、2024年、新年早々に大きな地震や事故が発生して、大変な年明けとなりました。まずは被害に遭われた方、そして未だに避難生活を余儀なくされている方たちに心よりお見舞い申し上げます。少しでも早く日常が取り戻せることを、心から祈っています。そして、由美子ボイス始まりますが、昨年はね、さまざまな方との交流が本当に、こうパーッと復活して、楽しくて心を満たされる時間をたくさんいただきました。信頼できる仲間とね、ライブができたのも良かったし、あと去年は1年間配信の楽曲を作って配信してということで、この曲作りの楽しさというのを満喫できました。あとはね、定期的にギター弾き語りのライブができる場も増えたりして、それもこれもたくさんの出会いによってもたらされたものだなと思って、とっても感謝しています。ありがとうございます。そして今年の初詣では、世界の平和とそれから家族の健康をお祈りしました。新しい年の目標、皆さん目標って立てられました？私も目標というか喫緊の課題でね、体力アップパワーアップをしなければいけないななんて、思ってるわけですけれども、そんな感じで頑張りたいと思います。いろいろねあると思うんですけれども、とにかくいつも笑顔で、自分もそうだけれども周りの人たちと一緒に笑顔でありたいなというふうに思います。皆さん今年もどうぞよろしくお願いします。ということで、今日最初の曲に行きたいと思います。去年配信しました私の大好きな曲です。テイラーが言うには、どうぞ聴いてください。
特別な言葉じゃない、特別な力じゃない、だけどあの人は言った、止まない雨はない、届けたいものがある。空はいつも通り青かった、花はいつも通り優しかった、ただ違う私がいたの、ただ違う世界がそこにあった。進んではつまずき、また歩き出す。見上げた信号機がせかすけど構わない。君の言葉の熱、行き交う交差点、忘れないこの鼓動。
テイラーが言うには、聞いていただきました。ありがとうございました。さて、皆さんは年末年始はどんな風に過ごされたんでしょうか。私はですね、この年末年始にとっても気になるドラマを見たんです。デフボイス、サブタイトルで法廷の手話通訳士ってついてるんですけれども、このドラマ見たんですね。デフっていうのは耳の聞こえない方のことを言うんですけれども、このデフボイス、とっても心にこう強く響いたので今日お話ししたいなと思うんです。で、印象に残ったことがね3つあるんですね。で、1つ目はですね、 とっても驚いたことが、その出演者の多くが本当に耳が聞こえないローの役者さんだったんです。よく映画とか舞台でね、本当は聞こえるんだけれども、まあ聞こえる役者さんが演技で、聞こえない演技振りをするっていうのはね、よくあることだと思うんですけれども、このドラマ、デフボイスでは20人の、耳の聞こえない方たちが出演していて、本当の役者さんがほとんどなんだけれども、お子さんとかね、お年寄りとか一部お芝居ドラマ初めてっていう人もいたんですけれども、その20人の方たちがもう本当に主要な役、そのエキストラとかではなくてね、主要な役で20人の皆さんが出ていたんですね。で、本当に素晴らしい演技で、そしてリアリティがあってよかったんですよね。それが以前、アカデミー賞で作品賞を取った映画でね、コーダ愛の歌という映画を見たんですけれども、これもね、その耳が聞こえないローの方たちが出てる映画なんですけれども、このアメリカではローの役者さんがいるのであれば、その演じる権利を奪ってはいけないっていう考え方があるんですって。で、私今回デフボイスを見て、あ、本当にその通りだな、こんなに素晴らしい役者さんがいるんだったら、耳の聞こえない役は本当に耳の聞こえない役者さんが演じる方がいいなって思ったんです。これが一つ目で、二つ目はね、コーダの存在を強く意識したんですね。コーダっていうのはアルファベット4文字 CODA で、略がね、 Children of Deaf Adults っていうことで、家族の中で自分だけが聞こえるために家族の通訳として生きる少年や少女のことを、コーダっていうふうに言うんですって。で、私もその言葉自体は知ってたんですけれども、今回このドラマを見て強くね、コーダの存在を意識したというか、このドラマの主人公はね、草なぎ剛さんが演じていたんですけれども、その主人公もコーダなんですね。で、家族の中で自分だけがただ聞こえるというだけで、小さい頃から子供らしさっていうのをこう押し殺したり、たくさん我慢をしたりね、あとは子供には荷が重すぎるような事実を親に伝えなかった、こう通訳でね、伝えたりしないといけないんですよね。でも家族の中で常に自分だけが聞こえるっていうことで、こう疎外感を感じながら生きていかなきゃいけない。じゃあ一般社会、聞こえる社会ではどうかっていうと、自分自身がコーダであるっていう事実を、押し隠してるっていうんですかね、こう誰にも言わないで我慢してる。だから、聞こえる社会、聞こえない社会、どちらにも属せないようなコーダ独特の孤独感、難しさっていうのを抱えてるんだなっていうのを、思いました。で、このドラマの中ではね、主人公の草薙さんが自分自身がコーダであることを、受け入れで、家族と向き合いで、どうやって生きていくか、そんなことが描かれているんですね。数年前からヤングケアラーの問題っていうのが、日本でもクローズアップされていますけれども、それとね、少し似ているようなところがあるななんて思いました。で、あと最後3つ目はね、手話のことなんです。手話ってよくニュース番組とかを見ていると、こう下の方に丸バイブでこう手話をしている方がいますよね。すごくこう機械的っていうか、テキパキしてるっていうかね、私そんな印象を持ってたんですけれども、今回ドラマで手話を見て、あ、手話ってすごく表現が豊かなんだなって思ったんですよね。気づいたというか、こう手話、こうね、指手でいろんな形を作るんですけれども、同じ言葉でもスピードとか強さが変わると全然違う意味になるんですって。で、プラス手だけではなくって、その表情とか体を使って、体全体でコミュニケーションをするんですって。なので主演の草薙さんがね、こうドラマを撮っていく中で、デフボイスが聞こえるようになってきたっていうふうに言ったんですよ。で、私ドラマ見てて、あ、本当にそうだな、デフボイスなんだけれども、この悲しみとか怒りとか嬉しさとか、あとはね、こう押し殺した感情っていうものもね、この手話を通じて伝わってきて、だから手話って表情とか体とか、全体を使ってこうコミュニケーションする、とっても美しい言語なんだなって思いました。 で、ろうの方というのは自分が障害者だとは思っていなくって、この手話を一つの独立した言語文化として考えているというふうに聞いたことがあります。納得だなと思いました。このドラマデフボイスは NHK で放送したんだけれども、再放送もねまだやっているそうです。それともともとね原作本が原作ということなので、興味がある方は探してみてください。今年もねたくさんの本とか、音楽とかドラマとかね、そういったものと触れ合って新しい世界を感じたいし、自分の心を豊かにしていきたいなというふうに年の初めに思いました。ということで、次の曲に行きたいと思います。次はですね、本当に久しぶりにミニギターを持ってきたんです。それで弾き語りをしようかなと思います。年の初めということもあって、オリジナル曲で私のカレンダーという曲を、弾きたいと思います。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、はい。
心に宿る悲しみはいつか必ず去ってゆく。そう信じて今日を過ごす。心の片隅見つけた喜びのつぼみは芽吹くため、そう信じて明日を迎える。
ありがとうございました。なんか年明け最初の弾き語りがこの番組でできてよかったなというふうに思いました。はい、今年1年また弾き語り頑張っていきたいなと思いますので、皆さんどうか応援よろしくお願いします。さてさて、皆さんは年末年始どんなふうに過ごされたんでしょうか。私はね、年末毎年ね学生時代の友人と必ず会うんですよ。で、まあ3時ぐらいに集まって夜10時ぐらいまでいろいろ話するのかな。 まあ、そんな感じでいろんな話をね、たわいもない話をするんですけれども、その中で一つってことはないんだけれども、あ、これはためになるな、早速試したいなってことがあってね、それはシナモンってすごく体にいいんだよって話を聞いて、あ、これはぜひ番組で紹介しなきゃと思ってね、今日やってきたんです。シナモンってね、手足の毛細血管、手足の先が冷える人にはすごくいいんですって。よく生姜がね、体を温めるって言うんだけれども、生姜は内臓を温めるのであって、でもシナモンは手とか足とかの指先をこう温めてくれるんですって。で、私シナモンってどこに売ってんのかなと思っていろいろ探したら、たまたま時々寄らせてもらう紅茶のお店でシナモンパウダーというのがね、売ってました。まあ、シナモンスティックよりもね、だいぶお安くていいかなと思います。で、このシナモンね、どんな効能があるのかっていうと、さっきも言った通り、血流、血の巡りをね、良くするんですって。で、血の巡りが良くなると冷え性とか肩こりが解消されるのと、あとは肌とかね、髪のツヤも良くなるし、目の下のクマなんかもまあ取れますよね。で、特に壊れた毛細血管を修復するのにいいんですって。ゴースト血管って聞いたことあります？ゴースト、お化けのゴースト血管。毛細血管って細いので、こう血流が悪いと血管はあるんだけれども血液は流れない、まあ、これをゴースト血管って言うんだそうですけれども、で、このゴースト血管をほったらかしておくと、やがて血管が消滅してしまうんですって。怖いと思いませんか？で、この消滅した毛細血管は復活はとっても難しいんですって。で、このシナモンはね、ゴースト血管を、まあ、治すっていうか毛細血管を修復してくれるので、あ、もうこれはぜひ取らないと。で、まあ、どんな風に取るのかなんですけれども、私も結構面倒くさがり屋さんで、あんまりお料理とかもしないので、とにかく簡単な方法がいいって、一番簡単な方法をやってます。ティーポットに茶葉、お茶っ葉入れて、そこに、まあ、小さじでちょっとシナモン入れて、あとお湯をガーッと入れて、シナモンティーにする。もうそれだけなんです。でも、それだけでも紅茶の香りがすごく良くなって、あとね、ほんのり甘くなるんですよ。で、まあ、時間があるときはね、まあ、牛乳で煮出す。お鍋に、まあ、ちょっとお湯を入れて、で、その中に紅茶の茶葉とシナモンと牛乳を入れて、グツグツグツグツって煮ると、とっても美味しいミルクティーが出来上がる、まあ、そんなわけなんです。あとは、まあ、お菓子とかね、トーストとかヨーグルトとか何でもいいんですけど、一個おすすめなのが蜂蜜シナモン。もうとっても簡単なんです。蜂蜜対シナモンを2対1の割合でガーッと混ぜておいて、まあ、ちっちゃいお皿とか瓶とかに入れておいて、で、ヨーグルト食べる時にヨーグルトに入れたり、パンになったりとか、まあそんな感じでね、とにかく簡単に手軽に体を温めるね、いいなと思いませんか？簡単で。あとはね、まあ、シナモンとは全然別なんですけど、私甘酒が大好きで、とにかく甘酒をいつも常備していて、ドリンクとそれからフリーズドライとね、で、あ、ちょっと疲れたなっていう時にはすぐ甘酒を飲むんです。これも簡単な健康法なんですけど、とにかくね、どんどん寒くなってくるから、少しでも楽をして、まあ、手抜きをして、こう寒さを乗り切るっていうのが、まあ、いいのかなと思ったので、今日ちょっとお話しさせていただきました。皆さんも試してみてください。はい、ということで、また次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、雪の歌っていう曲なんですけど、これは今までライブとか、あと番組でもね、ギターとピアノのユニットで演奏してる曲っていうのを聞いてもらってたんですけれども、配信用にしっかりアレンジして作ってきた楽曲が、出来上がりました。まだね、配信はもうちょっと先なんですけれども、ぜひ聴いてください。雪の歌。 雪の歌聞いていただきました。ありがとうございました。これは先週歌踊りをして、で今日の放送に間に合わせようと思って、もう取っ手出しで持ってきました。本当はね、自販も入れてるんですけれども、ちょっとね自販もは間に合わず、この後自販もをちゃんとミックスして整えて配信をします。配信決まったらまたご案内したいと思うので、ぜひ聞いてください。で、配信はね、去年4月からずっとほぼ月1でやってきてるんですけれども、全曲私のホームページと YouTube チャンネルで聞いていただくことができるので、ぜひアクセスをお願いします。 ホームページはこの番組と同じタイトル、ユミコボイス風のように。前半は英語でユミコボイス、後半は漢字とひらがなで風のようにです。そして YouTube チャンネルはユミコチャンネル、英語でユミコ、カタカナでチャンネルです。この YouTube の中にですね、シングルリリースっていう再生リストがあるんです。でこれ開いていただくと、去年4月から配信した曲が全部入ってますので、ぜひぜひアクセスして聴いてみてください。よろしくお願いします。はい、そして、2024年、そろそろねライブもやっていかなきゃいけないななんて思うわけですけれども、今決まってるライブはですね、ちょっと先です。6月ですね、6月24日月曜日、川崎のクラブチッタ川崎でやります。あのドリームキングダムの17周年記念ライブがあるんですよね。で、何人出るのかな、私も含めて6人か7人かいろんなアーティストが出るというふうに聞いています。で私の時間はですね19時20分からということで、8人、あ、今プロデューサーから8人出るよというあのサインがありましたね。すごい楽しみ、いろんなアーティストが出るんですよ。で夕方5時からなんだけれども、私はね夜7時20分からということで、まあ、仕事終わりにもね皆さん間に合う時間だと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。この日はねあの3人ユニットでやろうと思ってます。さっきの雪の歌のねギター弾いてくれたギタリストと、それからパーカッションと私の3人、私も自分のギター持っていこうかなと思ってます。はい、それでやります。あとは、同じく、まあ、5月ゴールデンウィークぐらい、まあ、5月ぐらいかな、一つバンドのライブが予定されています。ちょっと具体的な日程などが決まっていませんが、こちらも私以外に何人かのバンドが、まあ、ブッキングされていて、ここは、まあ、バンドでやりたいなというふうに思っています。はい、まあ、そんなことでですね、今年も楽しく元気の音楽活動を続けていきたいなと思っているわけです。明日ね土曜日ですね、皆さん何するんでしょうか。私はね新年の芋煮会っていうのが鎌倉であるので行ってこようかなと思ってます。あの知り合いの方がね去年大きな手術をして体壊しちゃったんだけれども、でもねあのその人はいろんな人、今会える人にも次から次に会いに行こうと思って会いに行って、その中で去年からこの芋煮プロジェクトを立ち上げたっていうことで、まあ、すごいな、前向きだな、素敵だな、なのでその人に会いに行って、その人から元気を分けてもらおうかななんて思ってます。皆さんもあのいい週末を過ごしてほしいなと思います。さてそろそろお別れの時間ですね。最後は私の夢でお別れです。次回は2月9日金曜日夜7時から、また1ヶ月後皆さんと元気にいっぱいに、笑顔でお会いしたいと思います。それではバイバイ、良い週末を。